7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbang wa kocerawa Indonesia no kue desu tokenatsu no Jakarta kara nihongo hoso wo okuri itashimasu. 11月19日月曜日、konbang kore kara no banggu wa hajime ni nyusu suzuite toki no mondai wo okuri itashimasu.
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。大統領はアジア太平洋経済協力会議サミットで不平等の表現が優先すると発表したについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は経済の不平等を減らすことの重要性を伝え、このグローバル化時代に優先順位をつける必要があると発表しました。大統領制事務局の議定書プレスメディア部のベイ・マフムディン部長は11月18日日曜日にジャカルタでの公式声明で、大統領はパプアニューギニアの2018年アジア太平洋経済協力会議サミットの一連のイベントであるワーキングランチ、デジタル時代の包含的成長を促進するに出席するとき、不平等の表現は重要なポイントの一つだと発表しましたと述べました。大統領によると、この不平等が適切に対象されない場合、グローバル化への否定的な反応を引き起こす恐れがあります。ジョクルル大統領は、日曜日にポルト・モレスビーで、今後30年間にアジア太平洋経済協力会議のビジョンにおいて、不平等の減少が優先されなければならないと発表しました。それでは次のニュースです。公共事業国民住宅省はパプア国境道路の品質を向上させるについてお伝えします。インドネシアの公共事業国民住宅省は2019年末までに 919km を目標としたインドネシア・パプアニューギニア国境道路の建設を継続しています。現在の状況はパプアの村岡からジャヤプラまでの 1098km の国境道路のうち 909km に達しています。バスキー・ハディ・ムリオの国境事業国民住宅大臣は、国境道路建設は国境地域における成長センターの発展を使用することを目的としていると述べました。バスキー・ハディ・ムリオの大臣は11月18日日曜日にジャカルタでの公式声明で、国境道路の存在はパプア州の国境地域住民に明らかな利益をもたらしていると述べました。大臣は物品や人の輸送が容易であることから、物品やサービスの価格に影響を与えると信じています。それでは次のニュースです。在キャンベラインドネシア大使館はインドネシアフェスティバルを開催するについてお伝えします。在キャンベラインドネシア大使館はインドネシアの観光の可能性を促進する目的で、インドネシア料理のブース、伝統的な芸術舞台、インドネシア文化の展示などを提供するインドネシアフェスティバルを開催しました。11月18日日曜日にジャカルタでの在キャンベラインドネシア大使館のプレスリリースは、イベントは5000人に達する訪問者の数によって見られる地域社会によって熱心に歓迎されたと述べました。キャンベラの多くの学校、中学校、 高校などがこの機会にインドネシアを詳しく知るために利用しました。このイベントはいくつかのキャンベラ市の責任者であるオーストラリア首都圏立法議会とオーストラリア外務省スタッフに目撃され、在キャンベラインドネシア大使クリスティアルト・ルゴボー氏によってゴングを鳴らしたことで開かれました。インドネシアのフェスティバルには数多くの友好国の大使と外交官も出席しました。それでは最後のニュースです。ケヴィン・マーカスは2018年香港オープンに優勝したについてお伝えします。インドネシアのケヴィン・サンジャヤ・スカムリオ、マルクス・フェルナルディ・ギディオンペアは2018年香港オープンでバドミントンの男子ダブルスに勝利しました。ケヴィン・マーカスのペアは11月18日日曜日にコールンでの決勝戦で35分の試合に日本のペア滝志・神村・圭吾・園田を21対13と21対12のスコアで勝ちました。この勝利はケヴィン・マーカスの世界第3位ペアに対する7勝でした。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は人材は包含的な開発の鍵についてお伝えします。中小企業は経済の基盤です。これは11月18日日曜日にパプアニューギニアで2018年アジア太平洋経済協力会議サミットでジョコイドル大統領が語ったものです。この会議でジョコイドル大統領は包含的な開発について話すことは明らかに中小企業も含まれると述べました。2017年のデータによると、インドネシアの中小企業は6290万企業があると記録しました。約600万の中小企業がオンラインで活動を行っています。この機会にジョコ・ウィドド大統領は、世界は第4世代の産業革命に入って、インドネシアにとっては大統領が新しい方向性を見て開発志向を調整する機会を開くと述べました。ジョコ・ウィドド大統領が伝えたものの一つは不平等の減少と人間開発についてでした。不平等を減らすことは実際にインドネシアの優先実行となっています。政府は各プログラムの不平等を減らす努力を続けています。これはインドネシアのクルジャ閣僚のナワチタプログラムに実際に含まれています。不平等の最も顕著な現象はインフラ整備によるものです。例えば道路、有料道路、港湾、ダム、空港などが必要な地域に建設されています。これは全てのインドネシア政府の焦点になっています。現在国境地域は最前線のベランダになり、インドネシアの店舗になる予定です。一方、人間開発の優先順位は2017年から2025年までのインドネシアにおける経済政策と職業訓練ロードマップの作成によって証明されていました。来年度のインドネシア国家予算は人材育成にも焦点を当てています。人材の質は包含的な開発、それはコミュニティ全体に利益をもたらす開発において決定的な要因です。熟練した人材の底には、インドネシアの中小企業の数が増え、よりよく準備されます。特に第4世代産業革命の時代に入り、熟練した労働者や情報技術を習得により、インドネシアの中小企業が世界一番に参入する機会がさらに広がります。品質と完全性の人的資源の点には、持続可能な包含的な開発を支援するために潜在的な資源を 勝利し維持することができます。そのため国はさらなる開発の不均等がなく、最終的にインドネシアは他の先進国と同等になるでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1969年11月19日にペレは彼のキャリアで1000番目のゴールを記録したことから始めます。ペレとして知られているエジソン・アランテス・ドゥ・ナシメントはブラジル生まれのサッカーの世界的な伝説的な選手です。選手としてのキャリアの間にペレは1958年のスウェーデンで、1962年のチリで、1970年のメキシコで3回のワールドカップチャンピオンになりました。この成功のおかげでブラジルはジュールリメカップの権利を持っています。ペレはオーレイまたはキングの称号を得ました。1969年11月19日に彼は素晴らしいプロのキャリアにおける1000ゴールを記録しました。この歴史的なゴールはペレがワスコ・ダ・ガーマとの試合でサントスを勝利に導いた時に達成されました。ペレはリオ・デ・ジャネイロのマラカナスタジアムで行われた試合でペナルティキックにより彼のキャリアの1000ゴールを記録しました。このゴールはバスコ・ダ・ガーマのホームにいた約6万5000人のサントスのサポーターだけではなく主催者のサポーターも祝いました。ペレは1972年にサントスの選手として引退しました。次は1977年11月19日にアンワル・サダトはイスラエルを公式訪問した最初の指導者としてメナヘム首相と会談するについてお伝えします。モハメド・アンワル・アル・サダト将軍はエジプト軍の軍人であり政治家です。彼は1970年10月15日にエジプトの第3代大統領に就任し、1981年10月6日に殺害されました。西側世界では彼は現代史においてエジプトと中東で非常に影響力のある人とみなされています。1977年11月19日にアンワル・サダトはメナケム・ベギン首相の招待でエルサレムを訪問し、イスラエルとエジプトの平和交渉を始まりとなりました。1978年にキャンプ・デビーと平和協定が締結され、アンワル・サダトとメナケム・ベギンはノーベル平和賞を受賞しました。しかしこの行動はアラブ世界に強く反対されました。1981年10月6日にアンワル・サダト大統領は軍事パレードでイスラム聖戦のメンバーに銃撃されました。イスラム聖戦はイスラエルとエジプトの平和協定に反対する強硬なエジプトのムスリム組織です。最後は1990年11月19日にアメリカの F-22 ラプターステルス戦闘機が初めて飛行したことについてお伝えします。 F-22 ラプターステルスはアメリカの戦闘機です。この航空機は当初ソ連の戦闘機に対抗するための航空優秀戦闘機として使用される予定でしたが、この航空機は地上攻撃、電子戦及び知能信号用の装備も整えていました。 F-22 ラプターは1990年11月19日に最初に飛行しました。この飛行機は長い開発期間を終えて試作版は YF-22 正式に使用される3年前には FA-22 最終的に2005年12月に公式に使用された時に F-22A と命名されました。ロッキード・マーティン・アエロナウティクスは F-22 の機体、武器及び創立の大半を生産する主契約者でした。その後パートナーであるボーイング統合防衛システムが翼航空電子機器パイロットの訓練とメンテナンスを行いました。これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は政府は2008年の経済政策パッケージを再開することについてお伝えします。今回発表された経済政策パッケージは、直接的な国内投資を通じたより良い外資参入を促すことに重点を当てています。直接投資の増加は経営赤字の増加をカバーし、投資家の信頼を高めることができると予想されます。これは11月16日金曜日にジャカルタの大統領選で第16経済政策パッケージを発表した際、ダルミナスティオン経済調整大臣が語ったものです。ダルミナスティオン大臣は第16G パッケージにまとめられた政策は、直接投資を含むより大きな外資の参入にを奨励していると説明しました。ダルミナスティオン大臣によると、インドネシアは2019年に起こり得ると予測されている世界経済状況の不確実性に対応する準備を引き続き行う必要があります。これは国の間でまだ起こり得る貿易戦争を結びついています。政府は国家経済の回復力を維持するために政策の緩和を実行しました。その一つは第16次経済政策パッケージを発行することです。少なくとも3つの施策が実施されています。例えば、法人所得税務上限施設の拡大、ネガティブ投資リスト DNI の緩和、天然資源の生産品に税制上の優遇措置を与えることで外資管理を強化することです。ダルミナスティオン大臣は第16次パッケージにまとめられた政策は、直接投資を含むより大きな外資の参入を促す形としてまとめられていると説明しました。一方、インドネシア中央銀行は輸出収入を国内に持ち込む義務がある新しい規制を2019年1 1月1日に発行します。この規制は第16次経済政策パッケージの改善の一環です。インドネシア中央銀行総裁ペリー・ワル GOC は新規制による国内の外資預金者に特別な預金口座を開設すると語りました。預金的には中央銀行は減税預金の形でインセンティブを提供します。ペリー・ワル GO 総裁は企業が外資任務を復興する必要性を減らさないことにより輸出収入から利益を得ている企業家は多くの利便性を受けることができると説明しました。この外国為替輸出政策は外国為替のルピアへの交換及びインセンティブ獲得のしやすさに関する1999年24号の法律に従っていると述べました。ペリー・ワル GO 総裁は外国為替所有者の輸出業者に与えられるインセンティブは預金税の向上だと強調しました。これはドルとルピアの形で預金された外国為替の間でも規制され区別されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は西ソラウェシ州のインドランヌアンの滝をご紹介します。西ソラウェシ州はかなり新しいインドネシアの州の一つです。この州は2004年10月5日に制定され、6つの地区を持っています。6つの地区の一つはポレワリマンダル地区です。この地区は南部に位置し、海に直接面しており、豊かな海洋観光を有しています。しかしビーチや海の観光だけでなく、自然の観光もあります。その観光地の名前はインドランヌアンの滝です。この滝は西ソラウェシ州のポレワリマンダル地区のアンレアピク国村にあります。インドランヌアンの滝には大小さまざまなレベルがあります。各レベルはそれぞれが異なる水深で、まだ手つかずの自然と山の状態を持っています。各レベルの滝の高低差は約100メートルから40メートルまでさまざまです。運が良ければ時には訪問者を歓迎しているように、いくつかの州の町が見つかります。水に浸って滝の水の冷たさを楽しめる場所の一つは第2レベルです。水深も大人にとって十分で、とても深い地点もいくつか発見されています。岩の側面には緑の木が茂っていて、涼しく水が爽やかに感じられます。この滝は途切れることのない森の中から流れてきて、ロンボン首都に達するまで流れ続けます。 このインドランナワン滝の興味深い点は、この滝がリンボン師と同の水源であることです。あなたがインドランワンを訪れればリンボンスト道を通ることになります。頂上から降りて帰ってくると、週末にはにぎわう観光地でもあるリンボンスト道を楽しむことができます。リンボンスト道は特定の期間には地域住民が販売するランブタンやランサットなどの果物を楽しめる料理観光の魅力を持っています。ポレワリの中心部から約 8km のキョーリの観光地に行くには、少し激しい登りと挑戦があります。高地エリアの一般的な滝がある場所と同じく、インドランワンの滝に行くためには4キロを歩く必要があり、住民が所有するココア庭園を取って小さな狭い道をたどります。インドランワンに向かって登ることは簡単ではありません。勾配が非常に急な地形であるため、まだ第一に体調を整えておく必要がありますし、散歩で登ることはもちろん疲れますから、飲料水を準備する必要があります。皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はRRI海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日はスラマットウランタフン、日本語でお誕生日おめでとうございますを聞いてください。リスナーの皆さん、いつものようにまずはスラマットウランタフン、日本語でお誕生日おめでとうございますについての会話を聞いてください。今回はジョコさんの家で、今日はトニさんの誕生日です。ディンダさん、ジョコさん、エンダさんはサプライズをして誕生日を祝います。
Selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya.
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ウムル、ウムル、日本語で年、28歳、日本語で28歳、ウランタフン、ウランタフン、日本語で誕生日、誕生日、Selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun. 日本語でお誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。Ayo tiup lilinnya. Ayo t tiup lilinnya. Nihongo de kiandoru wo fuite kudasai. Kiandoru wo fuite kudasai. Selamat ulang tahun yang ke-28. Selamat ulang tahun yang ke-28. Nihongo de 28歳になってお誕生日おめでとうございます。28歳になってお誕生日おめでとうございます。ダイアログにはあなたはリンダさんがトニさんにスラマットウランタフン日本語でお誕生日おめでとうございますということでお誕生日をおめでとうと伝えました。誕生日おめでとうと伝えたい場合あなたはスラマットウランタフン日本語でお誕生日おめでとうございますを言います。誕生日している人の年と一緒におめでとうを伝えたい場合あなたはスラマットウランタフンyang ke-28 Nihongo de 28 sai ni natte o tanjoubi omedetou gozaimasu to iu koto ga dekimasu. Risna no minasan, saigo wa前の会話を再び聞いてください。
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya.
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝説的な歌手ブルーリー・マランティカをご紹介します。それでは皆さん、まずはブルーリー・マランティカの曲スナンドゥ・リンドゥを聴いてください。 砂の rindu の曲はクロンチョンジャンルに再び歌われた古いポップ曲でした。この曲はまだ彼の恋人を解いた時に過去の美しい思い出にもたらす憧れのチャイムについて語っています。ブルーリマランティカはブルーリープスリマとしても知られています。しかしエンターテインメント業界で彼はブルーリマランティカとしてより人気があります。彼の協力で特徴的なボーカルはこのアンボンに生まれた男性は長続く人気さの歌手を含まれています。では皆さん、次の曲はブルーリマランティカのパミットを聴いてください。
Apalagi yang engkau tangis
パーミットの曲は妻と離婚した時にインドネシアのクロンチョンマイストログさんによって作曲されました。オリジナルの歌詞はジャワ語で書いて、その後イスハリアントがインドネシア語で歌詞を書きました。この曲はポップとクロンチョンジャンルでブルーリーによって歌いました。インドネシアのエンターテインメント業界でのキャリアの中でブルーリーは、彼の人気曲はマワルブルドゥリー、ウィドゥリー、アンインマラムなどによって知られています。ブルーリーは2000年4月に西ジャワ州のデポクに亡くなりました。それでは皆さん、最後の曲はブルーリーマランティカの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi sayang, bukan aku tak ingin bersama dirimu. Kasih cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam darah. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti. Bila kau tiada lagi, mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk kapan lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna. Kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi. I'm
Ku cari jalan yang sepi, untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati, takkan lagi ku menjumpaimu.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。